まあ、今日の箇所はある点で非常に分かりやすい箇所であります。子供のように神の受け入れなければ決してそこに入ることはできませんというはっきりとしたイエス様のお言葉があるからであります。ただこの神の国に入るっていうどんなことなのかっていうことは少し考えてみたいんですね。まあ今多くの人は死んだら誰でも天国に行けると言っております。聖書はそう言ってないことは確かであります。またではじゃあ単純にこうイエス様を信じたら天国に行けるそういう考えだけで良いのかなということも教えられています。なぜならここで神の国を受け入れるものではなければ決してそこに入ることはできませんって言われているのは誰かって言ったら弟子たちですよね。イエス様を信じついてきた弟子たちについて言われているわけであります。その弟子たちについてこう言われているっていうことは、まあ、ある点で私たちもですね、だから入れないとか入れるとかいうことではなくて、神の国ってどんなものが入れる国なのか、どういう人の国なのかっていうことを私たちは知っておく必要があるんではないかということなんですね。例えばこのマルコってローマ人に書かれたと言われますけれども、このマルコと他にもやはり違法人に書かれたルカの福音書にはこの神の国に入れるっていう問題が両方書かれています。それは彼らにとって国というのはローマ帝国だったからですね。しかし神の国とはローマ帝国とは全く違うわけなんです。私たちも天国といったときに、あるいはこの世の延長線で考える人はクリスチャンでなければいるかもしれないし、ある人は逆にクリスチャンはもう天国っていうのは何もない、本当に苦しみも悲しみもない世界なんですけれども、本当になんて言うんでしょう、漠然とした世界になってしまうかなという、まあ、そういう日本人には弱くあるかと思いますけれども、ここで言うと神の国ってのは もう少し具体的ですよね。子供のように受け入れる人、そういう人たちの国だっていうわけなんです。でそういうことを知らないと私たちはこの神の国に入るってことがどういうことかわからないし、入ってそこがどんな国なのかってこともわからないと、私たちのこのクリスチャンと歩みっていうのもどこから始まってどこから行くかってことがわからなくなってしまう。ですからイエスはすでに信じているはずの弟子たちに対してももちろんある点でこの救いが完成してないということもあるかもしれませんが、信じている弟子たちに対しても神の国は、子供のように神の国を受けるものでなければ決してそこに入ることはできませんと言わなければならなかった、まあ、それはパウロの手紙でもそうですよね。こういうものは神の国を相続することはできませんってクリスチャンに対して言われるわけですので、それは私たちはよく心得ておかなければならないことではないでしょうか。まあ、そういうわけで見ていきますけれども、ここはですね、イエスのところにはたくさんの人が来たわけです。ここでは子供が連れてこられるですね。で、多くの場合っていうのは病人が来たり、イエス様の教えを聞きに来る人たちが来るわけです。そういう場合、本当にどんだけたくさんの人が来てもイエス様は基本的に断られないですよね。教えをされますし、全ての人を癒されるわけであります。また弟子たちもそれをとどめたなんてことは今まで聖書には出てきません。ところが子供が連れて来られた途端に弟子たちは態度が変わるわけですよね。ところが弟子たちは彼らを叱ったというふうにあります。まあ、これが子供に対して叱ったのか、子供を連れてきた親に対して叱ったのかよく分かりませんけれども、でも子供を連れてきたっていうことが弟子たちにとってはあってはならないことだったわけであります。それに対してイエス様は憤られます。イエス様から見ればそれこそあってはならないことでした。イエス様のところに連れてきた子供たちをとどめるということはあってはなかったわけであります。なぜ彼らがこの子供たちを連れてきたことに対して叱ったか、まあ、おそらく当時の常識だっただろうと思います。当時子供っていうのは、まあ、一人の人として見られていませんでした。 ですね、今の現代の日本からの感覚で見るとこれは理解できない言葉なんですけれども、当時の子供といったらここは大人の場所なんだからあなたたちは来ていけないところ、またあるいはそのそういう神様に祝福してもらう権利なんてあなた方にはないと思ったのかもしれません。そういう先入観というんですかね、まあ、当時それが普通だったんだと思います。でも弟子たちもそれをしてしまったわけなんですね。私たちは子どもたちに対してこう思うことはないかもしれませんけれども、私たちの中で神様がいいって言ってるのに私たちの方でそれはダメっていうことはないかどうかということを問いかけてみたいと思います。それは人に対してだけではなく自分に対してもそうです。こんなんでは自分はダメだろうとか、今祈ってもダメだろうとか、そういうことを自分の方で自分の常識の方で判断してはならないのではないかなというふうに、思わされる箇所であります。そしてもう一つ、子供のように受け入れるということを考えてみたいと思います。まあ、これもやはり私たちは文化の影響を考える必要があると思います。また日本において子供は無邪気であるとか素直であるとか言います。まあ、確かにこの素直っていうことも福音においては大事なことであります。ただ日本人の言う素直が当てはまるのかなというふうに言うと当てはまらない部分があるんではないかなというふうに思います。例えばその日本人でいうとですね、こうどんなことでもはいはい言うことを聞いて疑いを持たずに聞く人、まあ、そういう態度っていうのはある点で大事だと思います。しかしある場合には誤った教えにでもついていってしまう、そういう素直さではあってはならないし、まあ、今の時代間違ったものが多いので警戒して人は疑いを強める、そんなこともあるわけであります。ですから昔のような子どもの素直さがないっていうこともありますね。そして聖書自体も、まあ、ある点でクリスチャンに対してありますけれども、第一コリントの14章20節ではものの考え方において子どもであってはならないと言いますし、悪事においては幼子でありなさい、つまりこの福音に関しては何も考えないでいいということではない、知らないでいいということではないって言います。また、特にこのマルコの福音書っていうのはマタイなどではこの例えの解き明かしが書かれているのに、マルコの福音書は解き明かしを書かないんですね。それは聞いた人が自分でやっぱりその聖書から答えを出していく、そういうことを求めている、そういう福音書だからであります。つまり福音書というのは何もこう考えないで、あ、言われたから信じる、そういう素直さっていうのは実は教えていないわけですね。ただその中でもこの子どもの素直さっていうのがもし必要だということがあるとすれば、こういうことだろうと思います。つまりこう自分っていうのは子供だからある点で深く理解してないのは分かっている、でもこの方の言うことだから間違いないだろうっていうところで信じられるってことですね。あの人がこう言ってるか他の人がこう言っているかっていろいろ人間関係や利害関係を考慮して、いや本当は、純粋に言えばこっちがいいんだろうけども、でも実際はこうでしょうっていうような考え方をしないですね。まあ、そういう例が一つ子供ではありませんが、ヨハネの9章に出てくる盲人なんかそのような例の一人かなというふうに思います。彼はやはり当時盲人が学ぶ環境というのはありませんでしたので、自分自身が知識がないということをよく心得ていました。それで9章25節でこの盲人は言います。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。そして彼は言います。 30節でこれは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬いその御心を行うなら神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。まあこの時律法学者たちはどういうふうにこの目を開けたかというその手順ですとか技術みたいなものですかね、そういうものに関心があったわけです。でも違います。この盲人の人はこの人が本当に神から出た人かどうかということをそのイエス様の教えとそしてそれに対して神様がどう答えられたかってそこだけ見てるんですね。そして私とその方の関係がどうかっていうところで見てるわけです。何も考えていないわけではありません。しかしいろいろな人間的なしがらみだとか今まで自分が教えられてきたことにこだわっているパリサイ人たちでは理解できないことを彼は自由に考えられるしそれを自信を持って言えたんですね。まあ素直な心といえば私たちはそういうところを学ぶことができるんじゃないでしょうか。すなわちこう今まであの人がこう言ってきたからとかこれを言ったらこの人間関係が悪くなるんじゃないかというそういうしがらみとかあるいは常識的に言ってこれは違うっていうふうな自分の物差しで神様の言葉を測るのではなく、それが本当に神から出た言葉であれば、自分が理解できなくても、私はそれを信じる。そういう素直さですね。私たちのこだわりがどこにあるかということです。そういう意味で、私たちは、本当に神様から出たものであれば、条件なしに私はそれを信じるし、そこに行きたいと願う。そういうものが神の国に生きるものとして必要なんだろうと言えると思います。もう一つはこれが本来言わんとしているところだと思いますけれども、当時子供というのは無資格だったんですね。要するに 一人の人間として数の中にも数えられない人だったわけです。ですから本来彼らの社会から行けばイエス様の祝福を受けるなんてことはできなかったんですね。だけれども実際じゃあ大人だから祝福を受けられるんでしょうか。聖書は私たちに罪を教えております。本当にそれをしっかりと受け止めるならば律法を読むならば誰も神の前に私は祝福を得られる資格があるなんてイエス様の教えを聞く資格があるとかそう言えるものはいないわけであります。で資格がないものをどうするの、じゃあどうしたらもらえるかって言ったら相手が行為によってあなたにもあげるよって言ってくれるしかないですよね。でまた子供はそれを受け取るわけです。大人だと、そんなのいただいたらまたお返ししなきゃいけないからとかなんとかあるわけですけれども、そういうの子供はもうお返しもできないもんですからそんなことも考えられないですね。もともともらうこともできないしお返しすることもできないわけですから、もらえるものがあれば喜んでいただくわけであります。そういう意味で私たちは本当にこの神様から祝福を受ける価値が全くないものであることを自覚する、それが大事なんじゃないでしょうか。私はこれができるからとか逆にできないからダメだとか今までこう十分神様の喜ばれることを してこなかったからもう祝福を受ける価値がないだとか、それもまたこの自分は資格はないとは言っているんですけれども受け取るっていうところまでいかないですよね。資格はないものにくださるわけですから、それをありがたく喜んで受け取っていく、本当にイエス様のお名前により頼んで このマルコの10章までの流れはずっとイエスの御名ということがテーマに上がってきておりました。41節ではキリストの9章の41節ではキリストの弟子だからだというのでということが理由に挙げられておりますし、37節でも私の名のゆえに受け入れるならばということが出てまいりました。今度は弟子たち自身がイエス様の名のゆえに受け入れられているのであれば、神様からの祝福を喜んで受けるものであることが問われたのではないでしょうか。まあ、実際弟子たちももともとガリラヤ人でありましたから、自分たちが神の国にふさわしくないということは重々承知していたはずであります。それをイエス様がお声をかけてくださったから従ってこれた、そのことを重々知っていたはずの者たちであります。ところがイエス様の弟子となり、まあ、周りからも弟子と見られ、そういう中で9章の終わりのところでは、私たちの仲間ではないのでやめさせたって言うんですね。つまりいつの間にかイエス様はもう私は、じゃあ弟子たちはもう私はイエス様の弟子なんだ、他の人とは違うんだっていう思いがどっかにあったんじゃないでしょうか。つまりそれが憐れみによって神様からいただいた特別なものではなく、自分は弟子なんだから、あるいは大人なんだから、そんな気持ちがこの子供を目の前にした時に無意識のうちにあるのが現れたのがこの出来事ではなかったでしょうか。子供に対しては来ちゃいけないよ、もし大人だったらペテロは止めたりはしなかったと思います。弟子たちは止めなかったと思います。だけども子供が連れてこられた時に、いやなんで子供を連れてくるんだって思いが出てきたんですね。で、私たちはそういうことってないでしょうか。神様との関係の中ではこんな罪人がっていうふうに思うわけですけれども、自分よりも信仰が少ないって思うような人ですとか、自分よりも優しくないという思う人がですね、神様に受け入れられたり人に受け入れられたりしているのを見ると、なんであんな人がって腹が立ったりとか、あるいは今度は自分よりもできる人たちに対しては、まああの人は立派だからとか、そういうことでこう自分基準で考えてしまう、自分ができるよりも上の基準になると自分は関係ないと思ってしまったり、あるいは自分の基準よりも低い人を見ると腹が立ってしまう、そんなところが私たちはあるのではないかなというふうに思います。で、そんな弟子たちのそんな思いをえぐり出されたのがこの出来事だっただろうと思います。しかしそれが、まあ、弟子たちの場合は子供ということでありましたけれども、私たちはもっと違うところでそういうものが出てくるかもしれません。でも私たちができなくとも律法が言っているならば、律法が義であり神が義であり、私たちはていうか自分はそういう傾向があるんですかね。なんか自分が できる範囲の中で言われる分にはいいんですけれども、できる範囲を超えて言われるとそんなの無理だよって思ってしまうわけであります。そしてできる部分だけを聞こうとしたり、できる基準に合わせようとしてしまう。そうすると自分が本当に資格がないものだってことはだんだん分からなくなってくるんですね。で、今度は逆にもう自分にはどうしようもならないくらい、ダメな基準になってくると、今度は神様に近づくことが億劫になってくる、こんなものではダメだというような思いに駆られてくる。どちらもこの子供のように神の国を受け入れるという態度とは違うんだろうなというふうに思わされます。しかし私たちはそのような本来神様の前に祈る資格もありませんし、奉仕する資格もありませんし、礼拝させていただく資格もないもの、ただイエス様の行為によって憐れみによって招いていただいたものであります。 そこに目を留めるとき、自分が子供だと思うもの、つまり神様の前に価値がないものだと思うものは、本当にこの言葉が喜びになるんじゃないでしょうか。あ、神の国はこんな私のようなものが入れる国なんだ、そういう国なんだ、喜びになります。けれどもパリサイ人たちのように、今まで自分たちこんなに頑張ってきたのに、あんな頑張ってない人と一緒にされるのかっていう思いになってしまうと、その思い、気持ちはどっかに行ってしまいますよね。で、弟子たちもこの後で、あの金持ちの青年のところで同じようなことが出てくるわけです。私たちはこれまで財産も捨てて従ってきたのに、何がもらえるんですかっていう気持ちになっちゃうんですね。弟子たちでもそうなんです。パリサイ人もそうでしたけれども、やっぱりクリスチャンでもこういう思いというのは、クリスチャン生活が長くなるといつの間にか救ってくる時があるんではないでしょうか。ですけれども、私たちが本当にこのイエス様を信じた時を思い返すならば、本当にこの罪しかない、 何もないものを神様が憐れみ祝福してくださったわけであります。そしてそのような子供をイエス様は腕に抱いて祝福されます。で、祝福っていうのは、まあ、結構その物が見えないので私だけかもしれないけれども、しばしば軽く見てしまうことがあるかなと思います。ですけれども、旧約聖書のイサクがヤコブに差し出した祝福なんかを見ますと、あれは致命的ですよね。エサは祝福を受けられなかったんですけれども、ヤコブは祝福を受けられたわけです。その後の違いっていうのは大変な違いでありました。エサウが泣いてもう一度自分にも祝福をくれるようにって願っても、それは受け入れられなかったわけであります。そして見ますと、大事なのは私が祝福を受ける資格があるかどうかということよりも、その祝福そのものがどれだけ尊いものかっていう方に比重があるわけなんですね。で、私たちはしばしばこの人が受ける資格があるのか受ける資格がないのかとか、自分がそれを受ける資格があるのか受ける資格がないかという視点で、つまり自分が信仰強いか弱いかとか、そういう視点で見てしまいますけれども、神様が下さろうとしておられる祝福がどんなに尊いもので、それを受け損なうことがどんなに恐ろしいことかという視点をあまり持たないのではないかなと思います。で、ここで使われている祝福するという言葉はちょっと変わった言葉、他には使われてない言葉が使われてまして、それは上から下に向かって祝福するっていう言葉なんですね。まあ解釈としては、祝福、完全に祝福するっていうような捉え方もあるそうなんですけれども、でも当時この子供が本当に価値のないもの、身分の低いものと見られていた当時の状況を踏まえると、やはり上からっていうふうに見るのが、このマルコは伝えたことだっただろうと私は理解します。そうしますと、この私は価値がない、神様の御前に本来子供というのは、その人の前に出る価値もなかった、当時はそういうものでありました。でもそういうものであっても、神様がくださる祝福は上からの祝福なんですね。それは何よりも尊いものでありますし、イサクがヤコブにした祝福のように、その時はすぐに変わらないように見えても、だってヤコブはそこから逃亡しなければならないわけですよね。でもその後は随分違いますよね。その子孫は増やされて、やがてこの一つの国となっていくわけであります。ですから祝福っていうのは、その時にはあのヤコブが、エサウが一杯の食物の方がいいって思ったように、その時には美味しくもなければ、あの得にも見えないわけであります。でもけれども、 ひとたびそれを受けたならば、どんなに問題が起こってもそれはすべて神様が益と変えてくださる約束をいただいたということになります。私たちはそういう祝福を受ける幸いをいただいたわけであります。子供のように神様の御前には罪しかなく資格のないものが、ただ神様の行為によっていただいた、それは私たちの信仰深さや思いや力とは無関係に、意図高きところからの祝福をいただいたのであります。もちろんそれが子供たちがそんなことを理解したかどうかは分かりません。もちろん理解しなかっただろうと思います。でもいただいたものは、その理解する理解しないにかかわらず現実のものとしてあるんですね。それをエペソでは、天にあるすべての祝福をもって祝福してくださったというふうに言われています。私たちはこの幸いを覚えているでしょうか。そしてその祝福の重さがどれほど重いものなのかということを覚えているか問われると思います。それともう一つ、ここで本筋ではないんですけれども、考えてみたいことはですね、またこれは要するに受け手の力ではなくて与える方の力だということですね。それを考えたときに、やはり子どものことも考えてよいのかなと思います。つまり私たちは時々この小さい子だから、こんなことは聞いてもわからないだろう、難しいだろうと思ってしまうことがあります。でも聖書って不思議ですよね。信じた 子供にとっては、大人がわからないことさえわかってるっていうことを経験したことはないでしょうか。さっき素直っていうのは考えないってことではないって言いましたけれども、子供だって考えますよね。あれはあいつが悪いんだとか、なんでこう言うんだろうか。大人としては違いますけれども、子供は子供なりに考えるものであります。ずるいことも考えますし、あの人言ってることとやってることは違うなんてこともある点で大人より敏感に感じております。ですから子供が罪がわからないとか、悔い改めるということがわからないとか、そんなことはありません。本当にその理解を与えてくださるのは神様であると私たちは信じているはずであります。私たちの理解力や知恵で神様を信じたわけではないと信じているのはなおさらそうであります。大人だって学者だからイエス様を信じたわけではありません。むしろ本当に自分自身に何が罪か、本当に何が御心なのか分かりもしないものが、ただ神様の上に救われて本当にこの信仰をいただくに至ったということを私たちは教えられるわけであります。それであるなら、子供であっても子供だって考えますから、彼らがこのイエス様のことを知り信じ、先ほどの盲人のようにですね、大人が難しく考える事柄を、なんでこんなことがわからないのって思う子がいたって不思議ではないですよね。それに実際そういうことはあるだろうと思います。私たちはそういう子供に与えられた神様の力を見くびってはならないと思います。ですから大人には難しい、もちろん子供のわからない言葉で伝えても、子供の生活に身近でないもので伝えてもそれは伝わらないものでありますけれども、でもそれは霊的な真理を理解できないということとは全く違います。まあ、よく言われるのかもしれませんけど、大人でも理解できないし、子供でも理解できるのが聖書なんだろうなと思いますし、私もそのように思います。本当にそこに必要なのは、子供のように神の国を受け入れること、自分のように理解がなく力がなく、また正しさもないものが、ただ神の憐れみによって豊かな祝福をいただいたというこの事実であります。 そして自分自身も本当に弱いものでありますし、間違いを犯しやすいものでありますし、だからといって、いやでも自分こんないいところがあるとか、これだけのことをしたっていうところによりどこを探すのをやめたいと思います。そうではなく、こんな私のためにイエス様が命を捨ててくださったからこそ、私はイエス様のお名前により頼んで祈るし、イエス様のお名前により頼んでさらに祝福を声に願うし、イエス様の名前により頼んで一歩踏み出す、それが神の国にふさわしいものの歩みであります。そして神の国はそういう者たちの国であります。私はこれができるとか、あの人はすぐできるからすごいねとか、私はダメだっていう国ではありません。みんな本当にイエス様の贖いのゆえに今私たちがあり、イエス様のゆえに神様に願い事が言い、また帰り見ていただける、そこに幸いを覚える人たちの国だし、そういう人たちが本当に幸いを覚えられる国であります。で、そのことを私たちが知り、また求めているときに、この私たちの交わりや教会の中に、その神の国っていうのは完全ではないにしても表されていくんですね。ですから、また先で見たいとは思いますけれども、マルコの10章42、43などではそう書かれてあります。42節ではこう言われています。異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。そうではありません。つまりこの世のあり方がどうであっても、クリスチャン同士の関係はそうじゃないってイエス様は言われるんです。なぜなら私たちは神の国に入れられたものなので、神の国の価値観、神の国の生き方があるんですね。それは何かといえば、あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に使えるものとなりなさい、という言葉であります。神の国では使えることが幸いですし、価値あることなんですよね。喜びなんですよね。それと同じように、この子供のように神の国を受け入れるということが、実は神の国の民として必要なことでありますし、またそういう人の国であるわけであります。ですから私たちはこの神の国を漠然としたこの天国の本枠するところだと考えてはなりません。神の国というのは人をどのように見るところなのか、どのように見られるところなのか、そういう神様との関わり、人との関わりの中で意識されなければならないものだということであります。私たちはこの神の国に入れられたということを、そうするとこの現実の社会の中で、教会の中で、私たちは神の国に生きる民としてどのように生きていけばよいか、私たちの生活につながってきます。そのように私たちは神の国に入れていただく約束をいただいたことをまず感謝したいと思います。そしてなお、そこにふさわしいものとなれるように、神の国を期待し、また求め続け、それにふさわしいものとされたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、弟子たちはガリラヤの無学な漁師であるにもかかわらず、イエス様の一方的な招きによって弟子とされました。それにもかかわらず、当時見下されていた子供がイエス様の前に連れてこられた時、叱ってしまうようなものでありました。私たちも似たような失敗を犯しやすいものであります。いつの間にか自分の行いを神様に認めてもらおうとしたり、あるいはそういうものがないことを、自分の歩みが見舞いに価値がないと目を留めるならば、それで落ち込んでしまうようなものであります。けれども、 そのようなもののために神様は道を開いてくださり、神の国は子供のように神の国を受ける者たちの国であると教えてくださいました。どうか私たちはキリストの皆のゆえに生きられること、そこに幸いを覚え、常にイエス様の皆によって祈り、イエスの皆によって誇り、イエスの皆によって期待するものでありますように、またイエスの皆のゆえに人を尊ぶものでありますように、またそういう国が本当に実現しますように導いてください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。